次の賛美歌の共通点が何かを考えてみてください。269番、その残酷な十字架に主がかけられた流した血。368番、主イエスよ恵みを注がれて今満たしたまえ。463番、信者にならせたまえ、心から心から。552番、朝日が昇るとき万物はみずみずし。これらの賛美歌の共通点は、すべて作詞家が誰なのか知られてないということです。今私たちが使っている賛美歌には全部で645曲の歌があります。その中で68曲が作詞家が知られてない歌です。その中には黒人霊歌といくつかの国の民謡も含まれています。全体の中の 10% 以上の賛美歌が誰が作詞したのか知られていないのです。賛美歌の中にはその歌詞が書かれることになった美しい信仰的な背景のある歌があります。故障したオルガンのせいでクリスマスイブのミサを捧げられない状況の中で、ギターの伴奏だけで歌える歌を準備するために詩を書いたことのなかったヨセフ・モア神父が祈りの後でバタバタ作ったのですが、今では聖誕の賛美の代表的な歌となった109番「きよしこの夜」があります。そしてベニヤミン・シュモルク牧師夫婦が信者訪問から戻ってみると、火災で家は全焼してしまい、二人の息子は互いにぎゅっと抱き合ったまま死んでいる、そんな絶望的な状況で捧げた祈りからできた賛美歌である549番「我が主よ思うがままに」が代表的なものです。しかし作詞家が誰かわからない賛美歌はどうやってその歌詞が書かれることになったのかは知る由もありません。しかし何の事情も証もなしに書かれた歌詞は一つもないことでしょう。それでその歌詞をじっと黙想しますと本当に感動的です。賛美歌269番その残酷な十字架にの歌詞では、イエス様と共に十字架にかけられた盗人のうちの一人が最後の瞬間に罪のないイエス様が救世主であられることを悟り、自身を主に任せ救われたように、自分もその主の御血の功労に覆われて救われた深い感激を歌っています。368番「主イエスよ恵みよ」の歌詞では、主の恵みを乞う心が切々と感じられます。飢え乾いた心に聖霊が注がれることで、この世の誘惑が好きに乗ずることができず、主の愛で満たされ、主イエス様のみ力とみなし、主イエス様のみで満足すると告白します。463番信者にならせたまえの歌詞は胸をつまされます。この賛美は黒人霊歌です。アフリカで不自由なく暮らしていた黒人が、皮膚が黒いという理由だけで捕まえられ、アメリカに奴隷として売られてきました。それにもかかわらず、自分たちの凄絶な状況を信仰で克服しようと身もだえしながら永遠の生命を望む歌が黒人霊歌です。信者にならせたまえ、心から、 愛したいです心から。聖なるものとなりますように心から。イエスに似せたまえ心から、とどうして信仰告白できるのでしょうか。信者になりたいと願うよりも、神様が生きているならどうしてこのように奴隷にできるのか、と神様に向かって恨みの爆弾を破裂させねばならないようです。愛したいというより、自分を捕まえてきた人を呪い、自分の主人を憎悪せねばならないようです。また聖なることを望むとは、この世で思い通りに暮らしたい、この世に復讐をしないといけないと歌わねばならないようです。またイエス様に似たいというより、権力者に似て金持ちに似て大声を出しながら暮らしたいと叫ばねばならないようです。誰が、また何がこの黒人クリスチャンたちにこんな歌を歌わせたのでしょうか。それは言うまでもなく、主と主の恵みであったことでしょう。また552番、朝日が昇る時の歌詞も、私たちに新たな決心と再出発の勇気を与えてくれる内容なので、新しい一年を始めるためにこの賛美を歌わない教会はほとんどないことでしょう。作詞家未詳の賛美は、その歌詞から主の中で、主と共に、主に向かって正しく生きようとする身もだえ、苦闘が感じられます。その苦闘が私たちにこんなに美しく感動的な賛美を残してくれました。もし彼らが社会的な名簿家や文学者、音楽家、学者、牧会者だったとしたら、彼らの名前前でまで伝えられたはずです。しかしむしろ彼らの名前を知らないので、はるかに感動的です。私たちはその名前も知り得なくても、主は知らないはずはありません。この作詞家たちは皆自分の時代に白い衣を着て生きることを渇望した人々でした。生きているとは名ばかりで、死んでいると評価されたサルディス教会にも、主の中で、主と共に、主に向かって生きることで苦闘していた人々がいました。彼らがどんな人々なのか、名前が明かされておらず、その数も本当に少数でした。しかし彼らがサルディス教会をよみがえらせました。紀元前6世紀から7世紀に花開いたリディア王国の首都だったサルディスは、当時世界で最も大きな都市の一つでした。パクトロス川から出た砂金と羊毛産業および占領産業はサルディスに莫大な富をもたしてくれました。またサルディスから他の都市に行く大きな街道が5つもありました。それで当時サルディスは小アジアで貿易と交通の中心地でした。その上、サルディスが持っていた典型の立地条件は、難攻不落の都市を形成していました。この都市自体が海抜450メートルの高地に 位置していたのみならず、都市の北側にはトモロス山がすっくとそびえ立ち、都市の両側は切り立った絶壁でした。トモロス山の端の方にサルディスの人々が使う道がありましたが、その道さえ傾斜がきつく険峻なものでした。しかしサルディスは都市が難攻不落ということを過信したばかりに、目を覚まして守ることを怠りました。それでサルディスは約350年の間隔でコレス王とアンティオクス大帝に2回も陥落させられてしまいました。それで使徒ヨハネがサルディス教会に手紙を送った時は、450メートルの高地に栄えた昔の都市は廃墟と化した状態で、トモルス山の下の方に新しい都市が形成されていました。その時も変わることなく、サルディスは羊毛産業と染色産業の盛んな市場でした。しかし現実に安住し、贅沢と快楽に陥っていました。こんなサルディスの都市の姿は、サルディス教会を見せてくれる鏡のようなものでした。サルディス教会は人々にはかなり知られた教会でした。それで人々はもちろん、サルディス教会も自分たちが生きていると考えていました。しかし主は死んでいるとおっしゃいました。まるで花瓶に刺された咲いたばかりの花が本当にみずみずしく見えますが、しかしその花は生きていますが生きているのでありません。1週間後、2週間後にそれがどこで見出されるか、私たちはよく知っています。それで主はサルディス教会の人々に目を覚ませ、強めよ、思い起こせ、守り抜け、悔い改めよと5つの命令形の動詞を通して彼らの霊を揺さぶりました。それはあたかも霊魂の心肺機能の蘇生術のようなものでした。ところでサルディス教会にその衣を汚さなかった人々がいました。今日の本文4節がこのように証言します。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。前日の諸教会は少数の人々がニコライ党の教えとバラムの教え、自称預言者を名乗るイゼベルに従っているのが問題でしたが、サルディス教会は大部分が問題で、問題とならない人々が少数一部でした。先週申し上げましたように、汚すに該当するギリシャ語の単語モルノは黒いを意味するメラスから発生しました。サルディス教会の人々の大部分が霊的に真っ黒に汚染された衣を着て信仰生活をしていました。サルディスの都市に住みながら、その都市の価値観に陥って、霊的に緊張感を喪失したまま、自分の信仰が襲撃され廃墟になっていることも知らずに暮らしていました。その上、いろいろと活動はたくさんしますが、それらすべてが神様の目に不足しており、欠けていること、この上のもないものでした。しかしそうでない人々、真っ黒に汚れた衣ではなく汚染されてない衣、白い衣を着て暮らす人々がいました。彼らは生き様で賛美の歌詞を書きながら生きる人々でした。その 衣を汚さなかった少数の者はソドムとゴモラのために祈ったアブラハムを思い起こさせます。神様は罪が甚だしく重かったソドムとゴモラを滅亡させようと決心なされました。神様がアブラハムにそのことを伝えると、その時アブラハムは神様にこのように頼みました。創世記18章25節です。正しいものを悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。アブラハムは神様にソドムとゴモラに全面的に慈悲を施してくれるよう祈りを捧げました。神様の他に助けられるお方は誰もいなかったからです。特別に神様の品性にアブラハムは訴えかけました。義人と悪人を同じように扱うのは正しくありませんとは言いませんでした。義人と悪人を同じように扱うことは神様にはふさわしくないことですと求訴しました。それでアブラハムはソドムに義人50名がいても滅ぼされますか、から義人10名だけでもいれば滅ぼさないであろうという応答を引き出しました。また神様は預言者エレミアからが活動していた時に、南ユダが神様の御心にどれほど背を向けて向けた生を生きていたのかを教え示しながら、エルサレムの人々にこのようにおっしゃいました。エレミア5章1節がこのように証言します。エルサレムの通りをめぐり、よく見て悟るがよい。広場で尋ねてみよ。一人でもいるか、正義を行い真実を求める者がいれば、私はエルサレムを許そう。ソドムとゴモラでは義を行う10名がいれば許そうとおっしゃいましたが、神様の民であふれ、毎週安息日が守られ、神殿で各種の祭事が捧げられる、杉越祭と七州祭と仮葉祭の節期を守るために数えきれないほど多くの人々が運集するエルサレムに、正義を行い真理を求める人を一人でも探せたら許そうとおっしゃいました。この人たちがまさに神様の義を行う人です。神様の前で義なる人、衣を汚さない人を通して一つの家族が、一つの共同体がよみがえることができます。自分の人生が肯定的でも否定的でも他の人に影響を与えます。ヨセフ一人が正しく生きることで、ボディバルの家全体が幸福になり、ヨセフ一人のためにエジプト帝国はもちろん近隣諸国まで7年の教年を耐え抜くことができました。それで自分一人によって家庭が新たにでき、自分一人のために教会が変わることができ、自分一人のために自分の属する職場がよみがえることができます。自分が最高の位置にいる人間でなくても全く関係がありません。ヨセフは奴隷でしたが、ボディワラの家が幸せになりました。使徒ペテロは無知で、使徒パウロは何も持っていませんでしたが、彼らを通して人類が新しくなりました。 サルディス教会を生き返らせた人は、その衣を汚さない少数の人々でした。私たちの信仰生活に重要なことは、私たちがまさにその何名であるかということです。主は衣を汚さず白い衣を着た人と共に歩むとおっしゃいます。古代ペルシャでは王が最も信頼する人々に特別な恩恵を与えました。それは宮殿の庭を王と共に散歩することでした。その人々は宮廷の同伴者と呼ばれました。私たちの衣を汚さなければ、この世で最後の息を吐き出し眠りについた後には神様の御国で神様と同伴者になり散歩することになるでしょう。エノクについて聖書はこのように証言します。創世記5章21節から24節です。エノクは65歳になった時、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。本当に羨ましい人生です。エノクは神様と共に歩みながら、この地で最後の一歩を歩んでから、その次の一歩は神様の国で神様と共に歩む第一歩になりました。私たちも毎日人生を主と共に歩いていけば、この地で最後の一歩を歩んだ後に神様の御国で輝かしい第一歩を歩むことになるでしょう。主は衣を汚さず白い衣を着て共に歩んだ人々に三つの約束をしてくださいました。五節がこのように証言します。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。この地でと同じく神様の御国でも白い服を着ることと、その名前を命の書から決して消さないこと、その名を神様の前と天使たちの前で公に言い表すと約束なさいます。古代には白い衣は三つの意味を持っていました。一つ目に、白い衣は古代世界で祝祭を意味しました。人々は白い礼服を着てから祝祭に参席しました。ですから白い衣を着るだろうということは、私たちが神様の御国の祝宴に参席する客になるだろうということです。この世の祝宴は食べて戻ればまた空腹になりますが、神様の祝宴は永遠に空腹にならない生命の祝宴です。二つ目に、白い衣は古代世界で勝利を意味します。ローマでは軍人が戦争で勝利し戻ってきたら、全市民が白い衣を着てからお祝いをしました。それで祝う年をウルブスカンディダ、白い服を着た年と呼びました。私たちは将来永遠の勝利を享受する人間です。賛美の中である歌は聞くと胸がつまされるような感動があり、またある歌は胸が高鳴る感動があります。聞くたびに胸が高鳴る聖歌の中の一つが故郷に向かいです。 この世の放浪の道を歩む巡礼者が人生の荒野で一夜休む時で始まります。途中にこんな内容があります。生命の川、澄んだ川辺に百合が咲き、白衣の天使が賛美する時、栄光の王冠をかぶるでしょう。将来私たちが神様の御国に行く時に、天使が白い衣を着て私たちを歓呼で迎えてくれることでしょう。最後に、白い衣はいつの時代どの国でも汚染されていない純潔さ、清潔さを意味します。汚染されていない純潔さの褒章は神様を見ることです。それでイエス様も、心の清い人は、人々は幸いである、その人たちは神を見るとおっしゃいました。また私たちが私たちの衣を汚さないならば、私たちの名前を命の書から決して消さず、私たちの名前を神様と天使の前で公に言い表してあげようと主は約束しています。古代には王が自分の民の名簿を持っていたそうです。もしある人が謀反を企てたり死亡したら、その名前は名簿から削除されました。この世にある名簿は削除されることもありましょうが、私たちの名前が命の書から消されないのは、私たちが永遠なる神様の民だからです。特に公に言い表すホモロゲオは、法廷で陳述されるすべてのことが真実であることを認めるという意味です。私たちは私たちの衣を汚さず、白い衣を着て主と共に歩むならば、私たちが神様の前に立つことになったとき、主が私たちの名前が命の書に記録されたことが明白であることを法廷で陳述しようという約束です。作詞家が誰か知られていない賛美の中には、287番、イエスの前に進み出れば罪が現れもあります。3節で詩人は自分の最後をこのように願います。イエスの前に立つときに白衣をまとい、明るく輝く私の家へ道がよみがえるだろう。さあ、私たちの衣を見てみる番です。十広の水の底は分かっても、一広の人間の心の底は分からないということわざがあります。誰が霊的に汚染した衣を着て暮らしているのか、誰が汚さなかった衣を着て暮らしているのか分かりません。汚い服を着てみても汚く見えないこともあります。汚れてない服を着ても汚れた服と誤解されることもあります。人々がどのように評価しても、自分自身が神様にどのように評価されているかを知っています。それで、人々が評価する私は私ではなく、私が評価する私が私です。いいえ、主が評価なされる私が私です。主は私の服が値段の高いものかをご覧になられません。また私たちの服がどんな材質かも重要ではありません。重要なのは、 私たちが着ているものが汚染した汚れた服か、でなければ汚さなかった白い衣かということです。大きな家には金の衣を着た人と銀の衣を着た人だけでなく、絹の衣を着た人も木綿の衣を着た人もいます。一方は尊いことに、他方は普通のことに用いられます。だから今述べた諸悪から自分を清める人は、尊いことに用いられる器になり、聖なるもの、主人に役立つもの、あらゆる良い技のために備えられたものとなるのです。その衣を汚さなかった白い衣を着た人々が主の通路になります。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たち皆が白い衣を着て主と共に歩むクリスチャンになりますように。十字架にかけられた盗人は最後の瞬間にイエス様の実像を確かめ、御血の功労で救われたように、私たちも主の御血で洗われた白い衣を着させたまえ、この世の誘惑に右往左往するよりも、主の恵みに飢え渇くことにより、聖霊が着せてくださった白い衣を着させてください。聖の瞬間瞬間、憤怒と恨み、挫折と絶望の影が覆う時にも、心から愛し、心から神々しく、心から主に似ていく恵みの白い衣を着せてください。昨年より今年が、10年前より10年後が、最初主を信じた時より最後に主の御前に立つ時の白い衣が一番光り輝きますように。今まで汚染した衣を着ているのに、汚さなかった白い衣をまとっているように仮装して生きてきた人生の仮面を剥ぎ取ります。汚染した衣を着て暮らすのが少しの快楽をもたらし、利益をもたらしてくれるとしても、これからはその衣を着ることが不快になり、主が着せてくださる白い衣を着ることが一番心地よいものとなりますように。そうして私たちが、ち皆が白い衣を着たクリスチャンとして、主の中で主と共に主に向かって生きていくことで、私たちの家庭がファミリアカンディタ、白い衣を着た家族になり、私たちの教会共同体がエクレシアカンディタ、白い衣を着た教会にならせてください。イエス様の御名により手を祈り申し上げます。アーメン。